目指せリアルカープ女子。本日ご紹介いただく選手はクリス・ジョンソン投手。1984年10月14日生まれの31歳、左投げ左打ち、背番号42番。猪本のおすすめポイント、安定感抜群、日本と縁深い助っ人サウスポーということで、解説の方お願いします。
はい、では解説担当の猪本でございます。クリス・ジョンソン投手ですね、
はい、
彼は昨年から日本のプロ野球に、うん、広島カープに入団したんですが、はい、昨年の日本デビュー戦がヤクルトと戦ったんですけど、はい、うん、この試合でいきなりですね、1安打無四球完封というですね、うん、まあ、ちょっとわからないかもしれませんけど、
無四球、
1回から9回までジョンソンが1人で投げて、うん、ヤクルトに1本しかヒットを打たれなくて、
うん、
フォアボールとかデッドボールもないという、
うん、
でまあ、だから当然相手を0点に抑えたという試合なんですね。これ準完全試合なんていうふうに言いますけれども、日本のデビュー戦でいきなりそんなことをやっちゃうなんてすごいと思うんですよ、
デビュー戦ですね、
はい、
すごいですよね。
で、私ヤクルトファンっていつも言ってますけど、
そうですよね、
ヤクルトはもう本当ジョンソン打てないんですよ。それくらいやっぱいいピッチャーだなと思ってまして、で、昨シーズンは防御率っていう数値がね、ピッチャーにあるんですけど、はい、この防御率が 1.85 で、最優秀防御率のタイトルも取りました。
その
防御率って、分かりやすく言うと、ジョンソンが1回から9回まで全部1人で投げて、うん、1試合投げて、平均1試合何点取られるかっていう数値なんですよ。
1.85 点しか取られなかった、
はい。そうです。つまり、広島2点取れば勝てるという、まあ、数字の上ではね、
うん、
ということになるぐらい、まあ、非常に毎試合安定感があって相手を抑えてくれるピッチャーですし、今年もですね、今日現在5月の28日でしたっけ、
うん、
今日現在の数値で、防御率 1.79、 これなかなかいい数字ですよ。
最優秀タイトルを獲得してるんだから、取ったんですよ
1年目で、
1年目で、ね、はい、すごいことですね。
今ヤクルトの防御率聞いたらびっくりしますよ、はい、
あ、そうなん
だ。ものすごく悪い
んですよ。あ、そうなんだ。
ヤクルトは打線が良くていっぱい点取るんですけど、うん、それ以上に投手が点を取られるという、ね、
あ、そうなんだ。
もうジョンソン欲しいなっていう正直なところ、それぐらい本当ね、いいピッチャーで、あとジョンソン投手については一つ覚えておいていただきたいんですけど、
はい、
広島にベテランキャッチャーで石原選手という方がいるんですが、はい、この石原さんのことをもうむちゃくちゃ信頼してるんですよ、
うん、
もう愛してるぐらいな感じでもうジョンソンが投げるときは石原さんがキャッチャーを務めるというふうになってます。
なるほど。
あとですね、ジョンソン選手日本と縁深いというふうに、う
ん、ありました、
ね、はい、おすすめポイントに書きましたが、
はい、
なんとジョンソン選手の父方のおばあちゃん、
うん、
日本人です。
へえ。
東京都小平市出身。
あ、そうなんだ、
はい、
近いよ。意外と
意外と近いですね。
へ
え。本人も入団の時のインタビューで、うん、日本人の血が入ってるっていう意識は持っていたので、
うん、
日本でプレーできることは本当に嬉しいとコメントしておりまして、これは、ね、デイリースポーツだったかな、に載ってまして。
そうなんですか。クォーター
になりますかね、そういう意味では日本とね、ある意味縁があって、
あ、
うん、しかももう入団1年目からすごい活躍 で今年も調子がいいと。
理想現実プロデューサーの小松愛です。
雑記作家の猪本です。
よろしくお願いします。まずは近況報告ですが、
はい、
ま、バイトの都合でですね、
はい、
馴染みの歯科医院、うん、歯医者さんへ、
はい、
なかなか行けない日が続いておりまして、うんうんうん、ま、2年くらい
2年だ。結構行ってないですよね。だいたい1年に1回検診をね、ま、受けてたけれども、
本当は6ヶ月に1回ですよね。
まあ理想を言えばですけどね、うん、
まあね、バイトの都合だけじゃないよね。
はい、まあ、もともと小松愛さんは歯医者さんが苦手ですからね。
本当苦手で行きたくなくて、うん、まあね、ただそろそろ行かなきゃいけないなと思って、はいはい、ちょっと歯磨きすると痛みがあって、
あ、はい、
行くことにしたんですよ、うん、ただまあそのバイトがある日でも無理なく行ける、うん、ちょっと遅めまでやってるね、はい、他の歯医者さんを受診してみたんですよ、うん、まあそこ自体は虫歯じゃなかったんですけど、別の歯が虫歯だから治療しましょうって言われて、うん、で今は後悔の念でいっぱいっていう
何かあったんですね。じゃあその後悔しなきゃいけないようなことが、
治療がね、
はい、
別にそんな大問題ではきっとないと思うんですけど、ただ上の歯なんですけど、はい、笑うとねかぶせた銀がちらっと見えるんですよ。
あ、銀歯ね、
銀歯が、うんうん、全部じゃない部分銀なんですけど、うん、なんかそれを見るたびにショックで、
うん、うん、今なかなか銀歯にしないというか、なんか白いやつとかもね、
そう
ありますよね、
あるでしょ、うん、だからね、うん、なんでっていうのがすごいいろいろ
はい、はい、
まあ向こうの言い分もいろいろあると思うんですけど、私としてはちょっと説明が足りないんじゃないかなっていうのがあって、
うん、インフォームドコンセントに問題ありだと、
そう、うん、ちょっと結局もうさらに他の虫歯も治療しましょうって言われてたんだけど、は
い、どんどん銀になっちゃうじゃないですか気がついた。
だからそこはもうとりあえずキャンセルして、はい、近々馴染みの歯医者さんに復帰する予定
戻ってくるわけですね。
戻る予定、もう予約をしたんですけど、はい、ただすっごく優しい先生なんですよね、
はい、まあもともと私が通ってたところですけど、
そうそう、ちゃんとゆうさんが優しい先生だよってのを知って紹介してくれたところだから、はい、今回行ったのは飛び込みだからね、うん、まあインターネットとかで見ましたけど、はい、
まあ、ちょっとギャンブルですよね。
そうそうそう、やっぱりね、その優しい先生なんだけど、はい、ただ他の歯科医に行ってたっていうこともだから分かるわけじゃないですか、
はい、まあまあそうですね、
そんなことになるなら最初からそこに行っておけばよかったっていうのもすごい自分の中で後悔の、
はい、まあ申し訳ないな、
申し訳ない気持ち、本当なんか本当それがね、うん、まあ、優しい先生だから大丈夫だと思うんですけど、はい、うん、本当にね嫌だなって今でも今のところで治療し続けるのも嫌だから、
はい、まあそこはね、うん、もう一回信頼できる先生のところへ
戻ります、
戻ってねということで、う
ん、まあ、皆さんもその歯医者さん選びはね、
はい、
ぜひ慎重になって、髪はね、髪とか美容院とかって切っても伸びるじゃないですか、
は
い、
まあそうですね、
歯はさ抜いたり削ったりしたら元に戻らない、
うん、
で抜くことには私はちゃんと抵抗感は持ってたんですけど、
はい、
削ることもやっぱりねある程度抵抗感持たなきゃいけなかったなっていうね、うん、そこ、
はい、まあいい勉強したってことですかね、
うん、ちょっといい勉強をさせていただきました、はい、本日のテーマは日本政治の今を読み解くということで、今年の夏は選挙もあります。
あ、そうですね、参院選、
このあたりで少し冷静にね、安倍政権に対する、私個人の評価をまとめておきたいと思います。
小松愛さん個人の評価なんです。
そうです、
なるほど、
私個人の評価をまとめておくだけですので、まあでも難しい政治論に挑戦してみることにしました。
今回はね、
はい、
まあ、この番組の中でもね何回も、まあ、コメントしてますけど、
はい、
小松プロデューサーは原則安倍総理とは心の距離がかなり開いてますよね、
うん、開いてますね、うん、ものすごく開いてますね。多分この距離はもう埋まらないんじゃないかな、
取り返しがつかないとこもできちゃってる、うん、
でもね世間ではそこまでの不人気じゃないし、
うん、
なんかこの先も自民党政権が続きそうじゃないですか。
そうですね、世論調査とか見るとそこまで、否定されてないかなって思いますね。
ということはね、
はい、
私の感覚の方がずれてるのかなと心配になったりして、
認知的不協和ですね、
うん、私が間違ってんのみたいな。でもそのあたりをもう一度ねしっかり考えたいなと思って今日の回にしました。
なるほど、
はい、
安倍政権のイメージ改めてこう語るとするとどんな感じですかね、
うん、まあ、私はねその新聞を読むのも苦手で、
はい、
政治論の知識もないので、うん、まあ、あくまでイメージ優先なんです、はい、まあ、
感覚的な話として、
うん、憲法改正の手続きを変更しようと
した ありましたね、うん、はい、
集団的自衛権の解釈を変えたり、
うん、
あと特定秘密保護法とか、やっぱりなんか右っぽいなっていうイメージ。
まあ、よく言われてることですけどね、まあ、保守、うん、なのかな、安倍さんは。古き良き日本の伝統を、ね、大事にしたいとか、うん、昔みたいに家族仲良くみたいなことを、ね、おっしゃったりもしますからね。
伝統を大切にするのは別に構わないんですけど ね、 ね、はい、でもなんかこう自分的にはあんまりね、そっちに行くとなんかやっぱり古き良き日本ってのもあるけどさ、やっぱり昔は戦争してたわけで、そっちの方に行っちゃったりしない、はい、
軍国主義的なところもね、うん、ありますから。
だとさあ、安倍さんはおじいさんへの、
はい、
ね、思いが強いみたい、
はい、岸さんですね、
そう、はい、岸信介元総理、はい、そういう家族思いの面は、はい、いいところだとは思うんですけど、うんうん、ね、私も祖母を尊敬したりね、大切にしたいなと思ってるし、
はい、おばあちゃん大切にされてますもんね。
そう、でもそういうほら家族孝行とか親孝行は、
はい、
プライベートで実践していただいて
まあ、まあ、はい、
その思いはね、政治の場に持ち込まれるとどうかなと思いますよね。
割と岸さんの果たせなかった夢を僕が代わりにみたいなところをちょっと感じるときはありますね。
憲法改正みたいなとかはそうじゃないと思っちゃうんですよね、はい、あとそうですね、腸の難病を抱えているって聞いて、
はい、そうです ね、 ね、以前はそれで一回総理大臣ね、辞めてますから、そうです
ね、まあ、一国の、ね、首相っていう激務もこなしてる安倍さんのね、頑張りっていうのは認めるし、うん、体調管理にも努力されてると思うんです、
まあ、大変だと思いますよ、
うん、ただ私は何よりも健康が大切だと考えているのでね、うん、もう嫌味じゃなくてね、本当、うん、嫌味じゃなくてもう嫌味じゃないんですけど、はい、養生された方がいいんじゃないかなって思いますね。
ちょっとね、安倍総理と心の距離のある小松井さんが言うとちょっと嫌味に聞こえるかもしれないけど、ここは本当に心配になるってことで、まあ、安倍さん個人には別に恨みないですもんね。
そうそうそう、う
ん、
でも総理大臣として今までの仕事ぶり見ると納得いかない点もたくさんあって、
うん、
どうかなって、まあ、中でも一番怒りを覚えたのは東京オリンピック招致に向けてね、福島原発事故の状況をアンダーコントロールと宣言したことなんですけど、
まあ、批判されましたね、これは。
いやいやいや、明らかにコントロールできてないでしょ、うん、それは嘘でしょ、
はい、
ね、
まあ、その状況をどう解釈するかで、まあ、いろんな言い方はあるとは思うんですけど、うん、アンダーコントロールはちょっと言い過ぎじゃないかなって私も思いましたね、うん、
だってそれを言われたさ、福島ね、実際いる人のこう気持ちを考えたらどうなのとかね、
うん、
そんな状態なのに日本の原発技術を海外に輸出したりね、うん、その感覚はちょっとわからないな。
割と積極的に営業してましたからね。
本当ね、だからそういうの、まあ、100歩譲って日本の原発を売る場合でも、まずは福島原発の収束が先で、うん、その見通しが立ってからじゃないのっていう、うん、ね、その思い、コントロールって言ったことでもやっぱり信頼感がね、もうそれは取り戻せないよねっていうところに行っちゃったかなっていう、
あ、まあ、裏切られた感じなのかな。
で、結局ほら原発事故直後は、ね、
はい、
野党も与党も原発減らしていこう風なこと言ってたのに、はい、まあ、最近そういう声が薄くなってって、
あ、まあ、確かになんとなく ね、あの当時よりはね、
そう、再稼働再稼働になってるし、はい、でもそれは私も含め国民にも責任があって、はい、ね、時間が経つとどうしてもね、福島のことを忘れ始めている自分もいるので、うん、もっと意識持ってウォッチし続けないとなって思うんですけど、
まあ、それはありますね、うん、我々自身もちょっと忘れ始めているから、もうちょっと厳しくね、見ていかなきゃいけないなと思いますし、
うん、
あとちょっとここから具体的な話入りたいんですけど、
はい、
ま、私の中で安倍政権というと経済回復この道しかないっていう選挙ポスターがすごくなんか印象的で、
うん、
まあ、いわゆるアベノミクス、
うん、
なんですけど、まあ、小松井さん経済にはね詳しくないとは思うんですが、まあ、どうです、今の日本の経済、まあ、肌感覚として回復してきてるのかどうなのかって。
いや、なんかほらマクロ経済とかミクロとかね、はい、そういう難しい話はよくわかんないし、はい、ね、その金利がどうとかわかんないですけど、はいはい、経済白書とかも読んだことないし
絶対読んだこと
な
さ
そう。いや、そういう白書があること自体知らないっていうかね、何幻の本ですかみたいな感じだからもうね、その自分的には経済が回復しているっていう実感はなくて、
はい、
ね、大企業には、まあ、儲けが出ているっていう報道をたまに見かけはしますけど、私たちの、ね、庶民の生活が向上しているようにはちょっと思えないですよね。
じゃあ、まあ、トリクルダウンは起こらないっていうふうに 思ってるってことですかね。
トリクルダウン、
まあ、簡単に言うとトリクルダウンっていうのはお金持ちがどんどんどんどん儲かっていけば、うん、その恩恵がやがてその下の階層、まあ、はっきり言えば貧乏な方にもこう上から滴り落ちてきてこうみんな潤っていくと。だからもうお金持ちにどんどん稼いでくれよみたいな理論なんですけど。
いやそれはないでしょう。
ない、それはない。
だってお金なんてあったっていくらでも欲しくなるものなんですよ。
ああ、はい、まあそうですね、おっしゃる通りだと思います。
いや、いくらお金持ってる人だってもっと欲しくなるものなんだからさ、はい、それお金持ちの人がどんどん儲かってさ、
はい、
そしたらもうそれをさらに増やしたいって考えるだけで下に落としていこうなんてそんなことはない
うん、
だって政治家だってさ、はい、何稼いでるのにね、さらに賄賂だのなんだの欲しがってるわけじゃないですか、
まあ、欲しがってるかどうかはあれですけど、まあ、そういう話はね、
ね、
聞きますけど、
うん、
まあね、その儲けが出た会社がいっぱい税金払ってくれればそれが社会保障に回るっていう考え方もあるんですけど、まあ、ここ最近はね、タックスヘイブンとか、
あ、そうそうそう、あんな抜け道がいっぱいあって、
はい、あってそう簡単には行きそうにないなって感じですよね。
本当その通りですよね、うん、あんな海外にね、はい、会社を架空で作るみたいな、
まあ、ペーパーカンパニーね、
ねえ、いやないよ、貧乏人にお金が回ってくることはもう大企業だけがどんどん儲かって、うん、単に格差が広がって、まあ、その理論、
はい、トリクルダウン理論
はわかるけど、うん、いやそれはないね、もう絵に描いた餅餅はうまいけどさ、う
ん、餅に罪はない、
ね、餅に罪はないけどさ、いやだからトリクルダウンを起こしたいなら、
はい、
もうだから寄付税制とかね、その寄付文化をもっと力入れるみたいな、
うん、
まあそのなんふるさと納税みたいなのね始めたりはしてますけど、はい、
もっとあれも今ちょっとね
問題になってるし、はい、もっとその何アメリカみたいに、はい、その寄付制度みたいな、まあ、
そうですね、寄付することで
控除される税金がっていうのを、
はい、ね、そういうのが多くなってっていう、
やればいいと思うけどね。本当でもどうでしょうね、そもそもアベノミクスっていうその自分の名前を政策の看板に入れていること自体がなんて言うんだろうなこのそんなに自分が好きなのっていう、はい、どこまで主役気質なのかなっていう。
まあ、小松井さんもご自分のこと好きだとおっしゃいますけど、
そうですけど、はい、だけどやっぱりさ一国の政策でしょ、
はい、
それに自分の名前ってね、
しかもご本人記者会見とかで嬉しそうにね、アベノミクスアベノミクスっておっしゃってますけど、
気に入ってますもんね
気に入ってますよね。もともとはアメリカにレーガン大統領っていう方がいて、うん、まあ、その方の、まあ、政策でレーガノミクスっていうのがあったんで、
あ、そうなんですね、
まあ、それのパクリ
みたいな、あ、パクリなんだ
みたいなもんですけど、
そうなんだ、はい、知りませんでした、うん、まあ、自分も小松アイズっていうコーナーやってましたけど、それはさ、はい、自分のさね、その中でじゃん、まあまあまあ、これはやっぱりさ、はい、
国のね、
国の問題でしょ、
はい、看板です
から、そこちょっとなんか自分のねものみたいになっちゃって、
うん、
ちょっと勘違いしてんじゃないかなとか思っちゃって、うん、アベノミクスって聞くたびにそれ自体がもうちょっと私はうんって思っちゃってね、うん、あとそんなに経済のことで言ったら自分に関係あることで言えば消費税なんですけど、はいはい、消費税をね上げるなら早く上げてほしいんですよ、私は。
みんなが上げてほしくないって言ってる中で、
うん、いやもちろん消費税は低い方がいいんだけど、はい、もう 8% っていうさ、はい、ややこしい計算やめてって思うわけ
算数の話です。
まあ、もう私はさ頭が悪いから 5% ならわかる、
はいはい、
8% はもう無理
じゃあむしろ 10% の方が分かりやすい、
もう 10% なら分かりやすいからいいし、はい、これは本当にどうにかしてほしい。だから元の金額がもう500円とかなら分かるよ、
はい、
8かけりゃいいんだから、
はいはいはい、
40円でしょ、だけど元の金額がさなんか400何十何円とかさ分かんないから、
はい、
そうするとじゃあ実質いくらなのっていうのが分かんないから、
うん、
でほら今税抜き表示じゃないですか。
そうですね、
まあ、税抜き表示の店と税込み表示の店が混在してるんですよね、
はい、
それがさ本当私のストレス。
確かにあれこの店安いなと思ったら実は税込みじゃなくてレジ行ったら高くなっちゃったりってことありますもんね。そ
うそうそう、だからさ、うん、もう早く 10% にして、
うん、
まあ、10% にしなくてもいいけど、はい、とにかくその表示をどうにかしてほしいんですよね、はいはいはい、
でもあの消費税についてちょっと今微妙で、うん、あのもうねニュースとかでも報道されてますけど、あのね、先日の伊勢志摩サミットです、
うん、
安倍総理はあの今の経済状況はリーマンショック前に似てるってやたら連呼してたんですよ、
うんうんうん、
でこれって前回ね消費税の増税先送りした時に、うん、次は必ず上げますよと、うん、リーマンショック級のことが起こらない限りもう絶対上げますって宣言しちゃったんで、うん、でも多分今上げたくないんですよね、
うん、
だから無理やりリーマンショック前に似てるって言って、うん、なんか消費税増税はだから再延期ですって言うんじゃないのっていう声がねメディアなんかで曲がってますしね、これ多分増税見送られるんじゃないか。
そうですよね、うん、リーマンショック級のことが起こらない限りだよ、はい、起こったらでしょ、延期していいのはさ、まあまあ何この言い訳がましいのは何なん。
そう、まあね、確かに言い訳っぽいな。
そしてリーマンショックの前夜に似てるってさ、はい、何その状態、これもはやアベノミクスが失敗したっていうことなんじゃないんですかって。
あ、まあ、そういう視点もありますよね。
だってアベノミクスが成功して経済が上向いてるんだったらね、はい、リーマンショック前夜みたいなことにはなんないでしょみたいな、それ相当大変な状態ですよねって、はい、だから消費税は予定通り上げてほしいし、うん、それができないってことはアベノミクスがダメだったってことを、
うん、まあ
自ら認めることになるんじゃないのって私は思いますけどね。
あね、アベノミクスが成功してもっとね状況が良くなっていればね、うん、確かに消費税を上げられたでしょうから。
そもそもその何言い方はもう補足というかね、はい、リーマンショック前に似てるからって自分のせいじゃありませんよみたいな言い方してね、まあ、
そういう印象受けなくはないですね。
世界経済の影響で仕方なく、はい、増税を見送るんですよ、だから夏の選挙では自民党に入れてくださいねってことじゃないですか。
そういうねつながりも、
いやいやいやいや、アベノミクスがダメなんでしょっていう
言いたい、
うん、
だとね、まあ、このまま経済を向かないと最近話題の1億総活躍社会っていうのもねなかなか実現難しいんじゃないかなって言われてね、
なんかこの1億総活躍社会っていうのもね、はい、全然実感湧かないっていうか、1億総活躍がいいものなのか自体もよく分かんないっていう、はいはいはいはい、何なんだろうこの1億総活躍社会って、
ね、待機児童問題で ね、 ね、少し話題になりましたけど、はい、首相官邸のウェブサイトに説明が載ってましたんで、うん、ちょっとそれ資料持ってきたんで読んでいただけますか、
はいはい、1億総活躍社会とは1、若者も高齢者も女性も男性も障害や難病のある方々も一度失敗を経験した人もみんなが包摂され活躍できる社会、うん、2、一人一人が個性と多様性を尊重され家庭で地域で職場でそれぞれの希望が叶いそれぞれの能力を発揮できそれぞれが生きがいを感じることができる社会、
お
3、強い経済の実現に向けた取り組みを通じて得られる成長の果実によって子育て支援や社会保障の基盤を強化しそれがさらに経済を強くするという成長と分配の好循環を生み出していく新たな経済社会システム。
うん、ちょっと最後の方ね難しくなってますけれどもまあそういうことですが、
は
あ、どうでしょうか一億総活躍社会、
なんだかよくわかんないっていう感じだけどまあ立派な言葉なのかもしれませんが、
まあ、言ってることはね、まあ、立派だとは思いますけど、
うん、じゃあそれを具体的にどう実現していくのっていう話でね、うん、まあ一人一人個性と多様性尊重されてそれぞれの希望が叶う社会とあるけど、うん、じゃあそれを沖縄の人にも言えるのかと、
うん、ああそれは厳しい、ね、なかなか手厳しい指摘ですね。
日米地位協定とか基地問題で苦しんでいる人たちがね、うん、この言葉をどう受け止めるのか、その点を安倍さんに聞いてみたいですね。そもそもまあね、日本の人口は1億じゃないからね。
まあもうちょっと多いですからね。
やっぱりそこなの？
はい、あ、そこ
なの？って聞きたいよね。
1億2000万の2000万はもう入ってないみたいな。
うん、そういうのがこういうことなの？みたいなね。
と言いたくなってしまう。
なっちゃうよね、うん、この1億総活躍っていうことを聞くとね、そこに言い訳がなんかまたついてくんじゃないかなとか。あとはね、やっぱりたとえ活躍できなくてもちゃんと幸せに安心して暮らせる社会っていう視点もね、ある程度必要な気がします
ね。
ま
あ、そういうアプローチもね、うん、あっていいと思いますね。うん、
ねえ、まあやっぱり庶民の生活とか困窮者の気持ちっていうのはあんまり分かんないのかなって思っちゃったりしますね。
なるほどね。時間がなくなってきましたので、はい、ちょっと駆け足で進めたいんですけれども。安倍政権といえばもうこれを忘れちゃいけないというのが安保法制問題ですけれども、
うん
うん、はい、こちらの方小松プロデューサーはどう思っていらっしゃいます？
やっぱりあれだけね、世間や世の憲法学者が反対している中で、
はい、
もう 憲法学者で言えばあの人以外はね、みんなが反対してる中であ
の人以外はね、
あの人以外は反対してる中でね、もう総理の意向で憲法の解釈が変わっちゃうっていうのはね、うん、もう驚きというか、うん、もう何不愉快を通り越して独裁者みたいな感じです
ね。まあね、そんな批判もありましたね当時、
うん、今回ね集団的自衛権の解釈を変えたことで、まあ、安倍政権がそれをしなくても、
はい、
何十年後かの日本にねそれを悪用するリーダーが登場して、
はい、
大変なことになる可能性だって否定はできないわけです、
ね。まあ、安倍政権が悪用することはなくても、うん、遠い将来、うん、悪用する人が出てくるかもしれないってことですよね。
そう、うん、そうなった時にさ、安倍政権はじゃあ未来に対してどう責任取るのって、
はい、
取れるわけがない。
あ、まあそうですね、
だってもうないんだから、
はい、
だからこそねもっと慎重な議論が必要なのに、
うん、
ねえ、
まあ、拙速でしたね、
うん、結局なんかちゃんとした説明もなくね、うん、なし崩し的に、はい、今は自民党の議席数が多いから、
はい、
数の論理で何でもできちゃうんですけど、うん、それが民主主義の宿命だという人もいるんですけど、うん、でも日本の民主主義は多数決理論と立憲主義の2つで成り立っている、
うん、
だから多数決だけの応募は許されないってね、ユウさんがよく言ってるんです。
はい、言ってますね、うん、あのね、日本の議会制民主主義っていうのは多数決のみのシステムじゃないですからね、
うん、
いくら選挙で圧勝して議席数が増えてもその政党が何でもやっていいってことじゃないんですよ。
そうなんです、
まあ、少なくともね、憲法を無視して好き勝手にやることはできないので。
そうですよね。
まあ、ちょっとこの話するとすごく長くなるんでね、うん、あのまた次の機会に、まあ、回したいんですけれども、
だからその功利主義と天元明法なわけですよ、
はい、
ジェレミー・ベンさんとカント先生、
はい、よく覚えてるじゃないですか、うん、はい、
カント先生のね、
はい、
天元明法ですよ。まあちょっとベンサムの方はあんまり
覚えてないですか。あ、そうですか。
こっちがまあ多数決、
そうですね、あとジョン・スチュアート・ミルっていうのもね、うん、できました。
でもそれだけじゃないものがあるん、うん、
はい、
ね、だからそのいや、まあカント先生はね、
はい、
うん、すごいあの真面目な人というか、
そうそうそうそう、
ね、
はい、
あのカント先生がね散歩してると、
はい、
街の人は時計代わりに使ったっていうぐらい ね、
そうですね、はい、
きっちり、
はい、
しっかりした人ですけど、
必ず同じ時間に散歩するんで、うん、それを見てみんながあの時計を合わせたっていうね、うん、逸話があるぐらいですけど、
でもその多数決だけでは、
はい、
ね、もう決められないというか、それでいけばいいっていうことだけじゃないからね、
はい、
そう、
まあ、そういう、ね、まあ、哲学的な問題も、ね、含んでおりますけれども、まあ、あと安保問題といいますとね、さっきちょっと出ましたけれども沖縄の、ね、米軍基地問題、
うん、
これ小松プロデューサーかなり継続的に、まあ、リサーチしてますけれども、
はい、
この、まあ、特に普天間基地の移設問題ですね、これをめぐっての安倍政権の動きとか政策っていうのはどう評価されてますか。
ね、もう最初から沖縄県民の希望を聞く気がない印象、
うん、まあ、聞くとは言ってるけれども、うん、聞いてない、
聞いてない、うん、それしか感じない、
うん、
で、まあ、選挙前になるとちらっとおいしいこと言ったり、
はい、
まあ、選挙が終われば元の状態に戻るの
を
繰り返しみたいな、
ね、ちょっと工事止めてみたりとか、ね、そうそうそう、してますけど、
まあ、でも何より腹立たしいのは、はい、普天間基地問題については辺野古移設が唯一の解決策と繰り返し言い続けている点で、
はい、官房長官も言いますもんね
言ってるね、
はい、
まあ、世の中にあるね数多くの社会問題で解決策が一つしかないものなんてないでしょって、
はい、ああ、それは鋭いかも、
うん、必ず他に道があるのに、はい、でも何だから安倍政権は政治のテクニックとして他の解決策に言及せずひたすら唯一と言い張ってるじゃないですか、うん、それは唯一じゃないからでしょ、
逆にね、はい、
本当不誠実だなって思っちゃう、う
んうん、唯一って言い張らないと他の解決策が出てきちゃうから、
そう、でもあるからねって思っちゃうんですよ、うん、いくらでも、うん、安倍さんはね日本のリーダーのはずなんですよ、
はい、
一体どっちを向いて政治をしていらっしゃるんですか、
はい、
アメリカを向いてるのと、うん、おじいちゃんの方向いてるの、
向いてるかもね、お兄ちゃんの方は
向いてる、向いてる、はい、いやいや日本国民の方を向いていただきたい、うん、ね、政府としては辺野古移設で進めたいけど、
うん、
でも沖縄の声が反対なら、ね、他の方法もアメリカと相談すると、難しいかもしれないが努力するとなぜ言えない、
うん、 そうですね、言ってくれたらね、少しはこう阿部さんと駒澤さんの心の距離が埋まるかもしれないですね、
うん、そうね、でもアンダーコントロールがあるからね、
ちょっとそこが
もう今からは難しいですけどね、う
ん、あとね、沖縄の基地問題といえば日米地位協定のね問題もありますからね、
うん、そうですね、うん、もうこの前も元米兵による刑事事件がありましたけど、はい、今回はね、地位協定には抵触しなかったんですけど、はい、この協定があるせいで多かれ少なかれ沖縄の皆さん不安だと思うんですよ、うん、で今すぐ基地を減らすことができないなら、うん、せめてこの日米地位協定の改定だけは急いでほしいし、うん、ね、同じ犯罪をしてもその犯人が公務中の米兵だと日本の捜査権が制限されたり、はい、裁判できないなんてのはおかしいし、うん、不公平ですよね、
はい、まあ、ずっと言われてますよねこの問題、
まあ、もちろんね、外交問題はこちらの都合だけでは動かないので、
はい、
でも少なくとも今回のね、
はい、
オバマさん来たわけじゃないですか、はい、その時にね、地位協定を改定したいと思っていますと総理が表明することはできたはずなんですよ、
はい、こういう意向ですよっていうことを言葉にすることはね、
実際にね、うん、すぐできないかもしれないけど、はい、そう思ってるってことを一言言うことはできたはず、
うん、
でもそれが言えない安倍総理っていうのは本当に何でしょうね、私から見たら腰抜けだなと、
あの、随分厳しい、まあ、コメント出ましたけれども、
怒りのあまり、
はい、
言葉がきつく本音が出てしまいましたが、はい、その点お詫びしますけれどもね、
はい、まあ、もちろんね、政権には政権の言い分都合があるでしょうけれども、うん、まあ、言ってほしかったなっていう気持ちがあるわけですよね、小松プロデューサーには、
うん、まあ、そしてみんなが思ってたんじゃないんですかね、うん、そう思いたいですけどね、はい、ということで、
はい、
結局振り返ってみたものの、は
い、怒りがどんどん増幅してしまうっていう
思い起こされてきたりしてね、はい、
うん、
うん、まあね、難しいですけど、
なるほどね、まあ、ちょっとね、こうなってくるとなかなか安倍政権に期待できなくなってきたかなとなると、
本当になんで安倍政権の支持が高いのか不思議というかね、うんうん、
でまあ、仮にこれ安倍内閣終わってですよ、うん、こう新しい政権が生まれるとしたら、
はい、
じゃあもうどんな政治してくれと求めますか。
そうですね、うん、まあ、前から言ってますけど、はい、国会議員はね、ボランティアでやっていただいて、
あ、はいはい、まあ、議論ですね、
うん、やっぱり福島原発の収束を最優先課題にしてほしいし、うん、再稼働とかね、ちょっとやっぱりやめてほしいしね、うん、まあ、さっきの日米地位協定もそうですけど、
はい、
あとはね、東京オリンピックの中止、
あ、
これは都知事の仕事かもしれないんですけど、
なんかちょっと今裏金堂の方でね、揺れたりしてますけれども、
ねえ、やっぱりでもじゃあ野党の中にね、
はい、
任せたいと思える政治家がいないのも辛いんですよね、うん、
は
い、
それはよく言われますよね、うん、
だから支持率高いんですかね、
うん、いや、でもその面ありますよ、他にいれば、うん、
ねえ、
ね、そっちの人に任せたい気持ちになるけど、まあ、まあ、あの、前回政権初めて取った民主党さんがかなりグダグダになっちゃったんで、
う
ん、
そうですね、はい、まあ、だから安倍さんにとって変わる人材がいないので、はい、結局今の政権がね、ずるずる進んでしまうのかなと思って残念ですけど、
まあ、その民主党はあの、最近民進党というものにこう、まあ、チェンジしたんですけど、
うん、
こちらどうですかね、代表は岡田克也さんですけれども、
うん、まあ、ちょっとね、名前が変わってもね、うん、全然別々のものでしょ、
はい、まあ、維新と民主党がくっついた形ですけどね、
岡田さん、まあ、真面目な人ですけど、
はい、
でもちょっとうまくいかないんじゃないかなと思ったり、
まあ、任せたいと思えるほどではないと、
そうですね、結局メンバーはね、いるメンバーは変わらないからね、
まあ、はいはいはい、
ただくっついただけだからね、はい、だからどうなのって、うん、持っちゃってね、なんか新しい人がね、来たらいいんですけどね、
誰かこの人なら任せられる人が出てくればね、
そう、オバマ大統領に来てもらったらいいと思う、
アメリカの大統領辞めたら、そうそうそう、日本に来てもらって、
うん、まあ、ちょっと地位協定についてのね、はい、発言はち ちょっと納得いかないところはありましたけど、
はい、
用意されたスピーチなのかなっていうね、話でしたけど、それぐらい変えたら
大胆な大胆なチェンジという意味で、今アメリカの、ね、大統領選トランプさんっていう、
あ、ね、
結構あの爆弾発言する人が出てきちゃって、
だからそうなったらね、こっちもどうなるか分かんないからねえ、まあ、ちょっと任せられる人がいないなとも思いますね。はい、はい、
ありがとうございました。